どうもこんばんは、高橋ふむみでございます。はい、すっかり、もう1月、下旬になってしまいましたね。まあまだまだちょっと寒い日続いてますけどもね、いかがお過ごしですか皆さん。今回、1月2025年1月マンスリーゲストということでね、前回に引き続きレジェンドの方が来ていただいておりますんで、今日もですね、張り切って行ってみたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋むみの勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、2025年1月マンスリーゲスト、今回2回目完結編でございます。ゲストはレジェンド、僕もよくテレビでお見かけしてたレジェンド、元プロレスラー山崎和夫さんでございます。それで、まあ今はですね、神奈川の方で山崎バランス治療院の院長をやられております、山崎和夫さんに来ていただきました。ありがとうございます。
はい、2回も来ちゃって委員長すいません。
いえ、とんでもございません。
もうラジオの前でひっくり返ってる方もいるかと思いますけれども。
そうですね、
我慢してください。
本当にまあ前回のね、ラジオも前回ね、今日ね、2023年の11月に出ていただいた、はい、11月のマンスリーゲストに、はい、まあその時にもですね、僕もあんまり、その、まあ、こう、親しく、まあ、ゲストで来ていただいたんで、お話いろいろさせても、打ち合わせも含めてさせてもらったときに、はい、やっぱイメージがちょっと
違った。そうですか。
昔のね、唯一、プロレスラーの中で唯一常識人と言われていた、
はい、いや
山崎和夫、山ちゃん。
いやいや、非常識が多いんで。
それはね、はいはい、周りがですよね。はい、それは前回もなんかお話してたですね。11月にね、はい、来た時もお話ありましたけども。
猪木の常識、非常識って
ね。似てますね。はい、いやー、だから、まあね、前回もなんかいろいろ、前回っていうか、今回のね、1月のマンスリーゲスト、はい、これの前の1回目の時もですね、はい、いろいろまたお聞きしたいことがあったんですけども、やっぱりなかなか
聞けないっていうかね。もうね、あっちこっち脱線しちゃうんで、すいません。
僕が悪いですね、それは。まあですね、今回はですね、またもっと深い話をお聞きしたいなと思いまして。
はい。
まあ、山崎さん、まあ、新日本プロレスにいらっしゃって、まあ、いろいろ、まあ、先輩後輩含めてですね。
はい。
まあ、試合されたと思うんですけども。はい、はい。いや、このレスラーちょっとやりづらかったなって方います。
このレスラーやりにくかった。まあまだプロレス慣れしてない方と当たったりしたので、
ああ、
北尾浩二選手とか小川直也選手とか、はい、まだそのね、
はい、
素人にちょっと毛が生えたぐらいの感じで当てられるのは、はい、山崎和夫なんですよ。
ああ、まあね。
大変なんですよ。
特攻隊長的な。ですよね。
もう言う時も大体そういうね、まあ、そうですね、初めての外国人とかも当てられ
て、はい。すぐやらされてましたよね。はい、やらされてってのはあれですけども。
お試し
試合を。
お試し試合をね。
組まれて、はい、逆に、この選手はもう試合なんかやっても肌が合うな、みたいな選手もいらっしゃる。ますか、やっぱり。
肌が合う。
そんなんないですかね、あんま。
肌が合うかどうか分かんないんですけど、
はい、
試合をよく組まれたのが、
はい、
すいません。僕が当時よく組んでたのが飯塚なんですよ。
はい。
で、飯塚と組んで、長野天山っていう組み合わせ。
長天。
これが多かった気がしますね。はい、しょっちゅう当たってた。はい。で、それがですね、一番思い出深いのが、札幌で、
はい、
夏、
はい、
7月の中旬かな、
はい、
めちゃめちゃ暑い夏だったんですよ。
はい、
で、その、昼間の試合だったんです、
ええ。
中島スポーツセンターっていう古い大会で、はい、もちろん冷房はない。
はい、
暖房は北海道の、はい、体感でしっかりしてるんですけど、 昼間の暑い時間帯に、カーテンを閉めて、まあ、暗転してこう、
はいはいはい、
ライティングなんかでね、はい、こう、やるので、お客さんはもう、パタパタパタパタ、その、なんだ、パンフレットでうちわにして、はい、僕らもうリング上がっただけで汗だーって出てくるんですよ。
はい、
もう札幌の夏は暑いっていう。
そうですよね。
そこで天山と蝶野と当たったんですけど、はい、こう、滑るんですよ。
あ、汗で。
はい。
はい。
腕をロックしたりしようとするんですけど、はい、滑ってやりにくいっていうのは、はい、すごく印象深いですね。
なるほど。
だその時も、天山、蝶野天山だったなと思いますね。
はい、まあ今、蝶野天山さんってお話出ましたけど、
先生
って。
はい、
まあ、もともとね、東魂三銃士が、まあ戻られて、新日戻られてきた時に、はい、まあ三銃士が、
いましたね。
いらっしゃった。橋本さん、はい、選手、武藤選手、蝶野選手。はい、これは、このあたりの選手って山崎さんから見て、どんな印象というか、
印象、うん、まあ、三人とも個性が強いなと思いましたね。うん、まあ、橋本は、
はい、
人手なしの蹴り方をしますし。
みたいですね。
もう、レガースなしで、胸とかね、うん、はい、顔とかバンバン蹴ってくる。
はい、
で一発でも紐の跡が残る、靴紐の跡が残るぐらいの、
はい、
威力ですからね、はい。体重を思いっきり乗せてくる。
はい、
で、まあ、武藤選手は、こう、二枚目路線でね、うん、色男の感じでやってましたけど、はい、これはちょっと尺に触るので。
尺に触る、ね、
ヘッドバットの時に、
はい、
彼の髪の毛をモンズと掴み、
はい、
髪の毛を引っ張りながらヘッドバットをかましていくという、
ね、
進行を早めた男です。
その結果、ああいう形に。
結果ちょっと早めちゃった。
早めちゃったっていうね。はい、なるほど。ね、はい、
はい。その恨みで僕もこうなりました
ね。いやいや。なるほどね。
はい。
蝶野選手はどうですか？
蝶野は、まあ、頭がいいという
か。やっぱりクレバーですよね。
ですね。まあ、普段のおしゃべりもそうですし、はい、天山と組むじゃないですか。
はい、
天山に、大体もう、7割方試合をさせるんですよ。
あ、はい、
で、参って帰ってくると、かっこいいとこだけ蝶野がやるっていう、ね。
美味しいとこ取り。
美味しいとこだけ。あ、こいつ頭いいなんで。そういうところですね。
まあ、です、本当にでも、その、東魂三銃士、今、橋本選手、
はい、
まあ、もうちょっと亡くなられましたけども、あと、武藤選手、
はい、
武藤選手は、まあ、グレート・ムタっていう別の顔もあったりとか、
そうですね。
ね、で、蝶野選手は、NWO でもう、一世風靡し、
いやー、すごかったですよね。
もう、一時代を築いた三人じゃないですか。
はい、はい。
だから、で、その流れで、まあ、前回もちょっと触れたと思うんですけど、はい、やっぱ橋本対小川ですよね。
はいはいはい。
ここ、山崎さんも当事者というか、
はい、
いらっしゃったということで。
はいはい。
で、後々小川選手ともいろいろお話されたりもしてますか？
いや、してなくて。
してないですか？
はい。この前たまたま YouTube で、はい、佐山さんのところで小川選手と、
はい、
お二人で喋ってる場面で、やっぱその話が出たんですよ。
はい。
で、まあ、笑いながらも、その、シビアな話もしていて、
はいはい、
僕もそれを聞きながら、あー、なんか、いろんなことが思い出されて、小川選手と橋本がこう、揉めた感じになった時に、僕は一目散に上がったんですけど、
そうですよね、
はい、その、僕の目の前に佐山さんが、
あ、言いましたね。
されて、
はい、
僕はもう手も出せなくなってしまったっていう話なんですけど、
ね。まあ、未だにちょっとね、謎と言いますか。
ええ、
なんか、小川選手が、YouTube で、
はい、
まあ、その辺をもうそろそろ話さなきゃダメだなって言ってて、全然話さないみたいなね。
ああ。
とかありますけどね。
でも、大体もう想像つくでしょ。
まあ、そうですね。
ね。あれを指示できる人っていないじゃないですか。
まあ、そうですね。あの方しかいらっしゃらないですもんね。でも、なぜに、そういう、まあ結果的にメリットになったかもしれないですけども、
はい、
当時はそのまあ、新日のそのまあ、上っていうかトップレスラーである橋本選手を、そういう形に追い込むっていうのは、僕らこう見てる方からすると結構デメリットあったんじゃないのかなとは思うんですけどね。
まあ、小川を上げたいっていう気持ちと、
うん、
あいつを下げたいっていう気持ちと、
うん、
やっぱり嫌いだったんじゃないですか？
ああ、ね、猪木さんが。
勝手にガウに闘魂選手で入れちゃうとか、
う
ん、
そうそうね、
結構やりたい放題
みたいですよね。
思いつくと橋本さんやってしまうタイプなんで、ちょっとお灸据えるとかっていう意味でも、ああなるほどなって後からですけどね。その時はわかりません
でした。ちょっとまあやりすぎかなっていうのはありますけどね。はいはい
っていう感じが僕はしてましたね。
まあでもその後にね、ゼロワンで、橋本選手と小川選手タッグ組んだりとかして、
う
ん、ね。
結局その戦う者同士って、うん、その、気持ちがね、
はい、
通じ合えば、
うん、
一緒に戦うこともあるので。
そうですよね。
それがスポーツのいいところですよね。
そうですよね。
キングオブスポーツって言ってるぐらいですから。
まあそうですよね。
はい。
まあね。まあだからその、なんていうんですかね、その、ミスター高橋の暴露本だとか、
はいはい。
いろいろ僕も見ましたけど、
ああ。
なんか、なんていうんですかね、伝えなくていいことは別に伝えなくていいんじゃないのかなっていうのは、まあ、それは嘘か本当かわかんないですよ。
はいはい。
それはミスター高橋さんが、ね、自分でこうだったんだよって言っちゃってるだけかもしれないし、はい
僕はその暴露系の本は見ないんですけど、うんうんうん、まあね、
うん、
あの時ああだったこうだったって、まあ好きなように言うんでしょうね。
うん、
でもその当事者はその立ち位置立ち位置では多分違うと思うんですよ。うんうん、思いとか、うん、その試合にかける意気込みとか、はい、そういうその意味とかですね。
はい、
だからまあ高橋さんは高橋さんで、ね、どういう本を書かれたか知りませんけれども、はい、まあそれぞれなんか事情があってそういう本出されたり、うん、そういう発言されたりするんでしょうから、
うん、
ね。
だからそのなんていうんですかね、そのお伝えなくていいそういう余計な情報っていらないんですよね、プロレスファンからすると。
うんうんうん。だ本当に
僕からするとですね、
を愛しに、うん、愛を持ってる人はそうですよ。
そうなんですよ。
はい。
だからまあ読みはしたんですけど、
はい、
もうすぐ売りました、ブックオフに。ブックオフが、ブックオフって言っちゃったらいいか、別に。
だまあ、その、当時戦っていた、うん、本当にその、体張ってリングに上がっていたレスラーとか、うん、それをこう熱い思いで見てたファンは、うん、もうその自分の思いでいいと思うんですよ。
いや、僕はそう
余計な外野のね、
はい、
声は、
はい。いらないですよね。
いらないと思いますね。
はい。だからまあ、ね。逆にあれですか、その岡田選手とか、
はい、
まあ中村選手とか、
はい、
まあ海外に今結構行かれて、活躍されてる選手、
はい
はい、まあ女子もいますけども、はいはい、このあたりは山崎さん的にはどういう見解ですか？やっぱりこう、やっぱり実力があれば行った方がいいなっていう見解ですか？
そうですね。まあ本人次第なんですけど、うん、日本のプロレス、ラーとして日本のプロレスを守っていくんだっていう思いで多分、棚橋とか、ね、
はい、
日本に残ってると思います、はい。多分彼も声かかってた
人
じゃないかなと思います。で、
ね、
はい、でまあ、プロ野球見てるとよくわかるんですけど、はい、大谷翔平選手みたいに、
はい、
こう、やっぱり向こうで、どれだけ自分が通用するんだろ
うって、はい、そういうこと
です。本当にその野球少年が、プロに行って、どこまで自分ができるんだろうって、やっぱり夢はあると思うんですよ。うん、
はい、
なので、岡田選手も、中村慎介選手も、向こうで、自分がどこまで通用するのかっていう、試したい気持ちと、うんうん、
はい、
やっぱりそのプロレスラーになったからにはっていう気持ちがあると思うので。は
い、世界でみたいな、
ね。世界に羽ばたきたいっていう気持ちがあるし。だから、それができるのは年齢も限られると思うので、そうですね、僕は自分の思いを、ぶつけていくのはどんどんやればいいと思ってますね。
そこはもう否定はない感じですか？
ないです、ないです。全然ないです。
ぜひ、は
い、
もうどんどんどんどん自分で試したいんだったら行けと。
行った方がいい
です、ね。そういうお話があるんだったら、
はい、
行って挑戦しろと。
はい。
いうところですかね、
は
い
は
い。
そうですね。
なるほどね。
だから、それを、その、鈴木みのる選手なんかね、はい、イタリア行ったり、アメリカ行ったり、いろんなところ行ってるんですけども、はい、まあちょっと話すると、
はい、
ここだけの話ですよ。
はいはい。
一ヶ月行ってくると、日本で稼ぐ、一年分稼げると。
まあそうでしょうね。
全然もうゼロ一つ違うな、みたいな感じで。うん、まあお金だけじゃないんですけど、
はい、
そこでまた自分が何ができるかってことをして、はい、帰ってきた時に、また来てくれ、また来てくれっていう選手、はい、ってやっぱり技量がないと、腕がないとね。
魅力がないとダメですもんね。
呼ばれないわけで。うん、 そこで磨いてきたものをまた日本で見せてくれるっていうのもありますし、
はいはい、
僕はその海外に出てくるのは大賛成ですね。あ、
なるほどですね、は
い。ダメなら帰ってくりゃいいしね。
そうですね。はい、まあそこをね、ちょっとね、聞きたかったんですよ。
あ、なんなら僕も行きたかったタイプですから。
ああ、そうですか。
はい。
どうして行かれなかったんですか？
いや、もともとそのプロレスラーなりたいと思った時に、はい、中学生の時に、あ、プロレスラーって、タイツとシューズと、なんか荷物だけちょっと持っていけば世界で戦えるんだって、
う
ん、で世界中行ってみたいっていうのが夢だったんですよ、はい、全然行ってないんですけど、ね、だからそういう意味でも僕も行ってみたい。
あ、そうですか。
それが夢の一つ、プロレスラーとしての夢の一つだったので、ね、やっぱり行ける選手は行った方がいいし、ガンガン僕も応援したいですし。
ああ、いいですね。
例えば今、お笑いのね、はい、菅もプロレスっていうところにお邪魔してるんですけども、はい、その菅もプロレスのお笑いの方たちも、
はい、
こんなテレビ出ました、はい。こんな露出がありました。こんなイベント行きました。はい、どんどん売れてくるのが嬉しいんですよ。
は
い、
ああ、そうですよね。
なんか忙しくなるのが嬉しくて、
はい、
頑張れ頑張れっていう気持ちで見てますんで、はい、それはもうレスラーもお笑いの方たちも、どんな仕事の人たちもやっぱり応援したいですね。
そうですね。
はい。
わかりました。はい。それで、まあ、あれですね。まあ、山チャンネル。
はい。
YouTube。あ、はい、やられてますね、
はい。はい。ありがとうございます。
まあ、いろいろな動画を上げられてますけどね。これからもなんかちょっと、さっきね、まだこれはちょっとあんまり言っちゃあれかもしれないですけども。
はい。
面白い動画を、この後、上げられるご予定だということで。
ちょっとこのところ、事情がありましてお休みしてたんですけど、はいはい、1月の終わりか2月には、なんとかまた次の新しい山チャンネル。
いいですね。
出せるかなと思ってます。
なるほど。
はい。
山チャンネルはあんまりプロレスの話はしないんですか？
しないです、しないです。
しないですよね。
だから、最初の方の山チャンネル始めた時のコメントが、はいはい、なんだ、プロレスの話しないんじゃんとか、こっちから言ってるんですけどね。
はい、
プロレスの話は僕に求めないでください。気が向いた時だけ喋ります。
なんかね、長州さんも、もうプロレスの話はしたくないとかってよくおっしゃってますもんね。
あ、だから、長州さんの気持ちもわかります。
はい、じゃあ今度僕、呼んでいただいて、
はい、
ちょっとなんか、料理とかを振る舞っていただきつつ、
はい、
ちょっと、コソコソっとこうプロレスの話ってどうですか？
あ、ここで作りましょうか、じゃあ。
ああ、いいです、いいです、いいです。ぜひぜひ。
なんちゃって。
スケジュールを。
なんか、放送、生放送
しながら、
ちゃんこ作る。
いいですね。
ドタバタみたいな。
なんか、ぜひぜひ、コラボできたらなと。まあ、僕は YouTube やってないんですけど、
はいはいはい、
なんか、呼んでいただければ、
なんかね、いつでも参じますんで。コラボできたらいいですね。
はい、発散しますんで、
はい。はい、ありがとうございます。
それで、はい、山崎さん、
はい、
もう早いもので。またまた、僕はもう正直言うとまたいろいろ聞けなかったかなっていうのあるんで。
あら。
また、1年後に。
ひょっとしたら、また終わりですか、もう。
終わりなんですよ。
いや、まあ、呼んでください、また。
申し訳ないです。
ぴょっと飛んできます。
そうですね。
はい。
まあ、呼んでくださいっていうよりか、僕がまた1年間連絡しなかった僕が悪いので、もう今度は、
はい。
もう今年は、
はい。
もう早々に、ご連絡させていただいて。
ずっとスマホに睨みつけて見てます。
わかりました。ご連絡させていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でね、また前回に引き続き、
はい。
FM っぽいところで、
はい。
山崎さんの、リクエスト曲をおかけして、
はい、
お別れということで。
はい。
はい。今回は何でしょうか？
当時、よく、こう、つるんで、
はい、
呼んでいただいたりして、
はい。
あちらのグループも試合に来ていただいて、
はいはい。
ハウンドドッ
グ。ああ、はいはい。大友康平さん。
はい。
はい。
アンビシャスだよですね。アンビシャスを。
ありがとうございます。というところで。
はい。
山崎さん。
はい。
本当にありがとうございます。
いえいえ。
もう2025年一発目に来ていただいて、僕、感無量でございます。
いえ、ありがとうございます。
これを機に。
はい。
もう本当に、冗談好きですぐ連絡させていただきます。
はい。今年まだ待ってますからね。
ぜひ、はい、ありがとうございます。すいません。よろしくお願いします。はい。はい、それでは1月マンスリーゲスト、元プロレスラー、現在は山崎バランス治療院の院長されております。山崎和夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また呼んでね。
はい。
お疲れ様です。
はい、喫煙室のコーナーでーす。
こんばんは、ディレクターのシンネです。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
ヨロピク、もう、 あと1ヶ月で還暦ライブですよ。
うん、ねえ、ね。どうですか気持ちは。60の気持ちを今。
何も変わってないけどね。
いつと変わってないってことですか、今までとってことですか。
うん。あんま変わんないよね。まあ体力は落ちてるけどね、多分。
あ、それどういうとこで
感じる。疲れやすいとかね。
あ、疲れやすい。
うん。
眠れない。
いや、眠れないはないわ。
食が細くなった。
いや、すげえ食欲あるわ。
二日酔いになる。
二日酔いって、あんまり酒は飲まなくなったんだな。
あ、そうですか。
基本的に。もう家であんまり飲まないから、基本的にな。
うん、うん。
まあ、ちゅうことでね、チケットは、好評、うん、僕のホームページのライブインフォメーションから予約購入できますので、ぜひ、まだの方は、もう結構売れちゃってますんで、
うん、
買ってください、
うん。はい、急いで。
そして来てください。はい、ほんでね。
はい。
全然話変わるんだけど、
はい。
よくさ、ひょんなことからって言うじゃん。
はい。
ひょんって何？
ひょん。何でしょう、擬音でしょうかね。
擬音なの、
うん、
意味ねえんだ。
まあ、隙間の音とかなんでしょうね。ひょんなことから。
そうなんだ。
ググればいいじゃないですか、そんなの。
いや、あんた何でもしてっから聞いたらわかるから。
ひょん、いや、あんま考えたことないですよ。
さっき思いついたんだよ。
まあでも多分、その擬音で、うん、なんかその隙間とか表す言葉なんだと思います。
ひょん？
ひょんっていう。
ま、だ、それ、言葉変えたらどういう意味？
変えたら、
うん。
刹那とかじゃないですか。
刹那？
刹那ってあるじゃないですか。そのもう、秒も満たない刹那。まあ、短い時間ですよ。とか。
ああ。
まあ、あと一瞬とか、ひょんと、多分そんな感じじゃないかな。
ああ、そう。あんまり考えたことないんだけど、さっき思いついたからさ、あなた何でも物知りだから聞いてやろうと思って。
多分そうじゃないかな。ひょんの意味。ひょんの意味なんてあるのかな。
ひょん。ひょんなことから。ちょっとしたことから。みたいな。
あ、え？あ、
今調べてんの？
はい。
うん、
これ韓国語なの？これ関係ないのかな？思いがけない様子を表すこと。
おうおう、そうだね。ひょんなことから。
うん。だから、語源
はねえのか。
語源は、まあ、中国って書いて、あ、中国語の読みから来る、まあ、今日っていう字、大凶とかの今
日。はいはいはい。
が、ひょんの木って、って読むらしいから来る説だそうです
よ、うん。まあまあちょっとしたことから
みたいな、ね。まあ思いがけない。
思いがけなく
角度からって意味なんですかね。
ああ、なるほど、ね。
時間ってなかった。
勉強になるわ。
角度か。
まあね。
うん。
そう。俺もね、もう約12、3年前、
うん、
ひょんなことからラジオ始めることになって、
うん、
こんな長くやってるとは思ってもいなかったね。
ひょんなことなんですかね。
ひょんなことやあなたに声かけられなかったらやんなもん。
いや、僕からかけてないですよ。
あ、そうだったっけ？
はい。
俺がやる
って。うむみさんからそのラジオの話をだって僕にされたんですよ。
あ、ラジオやりてんだよって。
はい。まあ、何やってんのって言って、ディレクターとかやってますよって言って。
う
ん
う
ん、
あ、そうだっけ？
ちょっと話聞かせてよっていう。
やりてんだよって言った
ら。ひょんなことは僕の方ですよ、だから。
あ、そうか。そういうことだ。そうだったっけ？
そうです。
たぶん。なるほどな。
はい。
わかりました。
海さんやる気満々で。
うん。13年前
だったと思いますよ。
若かったな、お互いな。
そうですね。僕30代でしたからね。
で、俺もだから若かったよな、まだ。
40代か。40代
後半くらいか。
あー、じゃあ今の僕ぐらいですね。
そうだな。
あ
ー。いやー、まあいろいろね。
うん。
あるわね。
まあこれからですよ、まだ。
俺？
まだ60ですよ、言うても。
まあ、今の人若いからね。
はい。全然見えないですよ。赤いちゃんちゃん子なんてね。うん、
まあね。
うん。赤いギターでも買ってくださいよ。
また、赤いってうるせえやつだな、お前。もういいよ、曲行けよ。
ね。赤いギターって曲ですか？
ないよ。じゃあ曲行きましょう。ブランキージェットシティで赤いタンバリン。勝手に聞かれ、1月放送回そろそろおしまいの時間でございます。まあね、山崎さん来ていただきました。 本当にね1年ちょっとぶりですね、お会いして。まあ全然山崎さん変わられてないんですけど、まあ、相変わらずいろいろね巣鴨プロレスとか、参加したりしてお忙しく、過ごされてるということで、まあちょっとね帰りもお話ちょっとしてお伝えしたんですけども、ちゃんと1月中今月中に一回連絡するというお話をしてますんで、もう あと10日くらいしかないんですけど、ちょっと連絡を差し上げてご飯でも一緒に、ご一緒できたらなと思っておりますよ。はい、勝手に聞きやがれ。次回の放送は2月4日火曜日20時から、再放送24時からでございます。まあね、ライブが来月に迫りました。ぜひですね皆さん、詳しいことは私のホームページのライブインフォに書いてますんで、そこをチェックしていただいて参加していただけるアーティスト、ずずいと豪華アーティストいますんで、ぜひ皆さん一緒にですね僕の還暦を祝っていただければと思いますよ。じゃ勝手に聞きやがれ、お相手は高橋ふむみでした。それではまた次回お会いしましょう。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。